バスケットオークラジオ、
はい、第239回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りしますのは岸と
キリです。
下噛みそうやったわ。
何ですか？
なんか突破してから下噛みそうになったわ今。
ちょっと酔っ払ってるんですか？
ちょっとね、ちょっと入ってんねんけどね。
なるほど。
いや
この前の回めっちゃ岸さん酔っ払ってましたよね。
酔っ払ってた？あのベロンベロン系じゃないやろ、ハイテンション系に酔っ払ってた。
あ、ハイテンション系でした。あれめっちゃ面白かったです
よ。もう俺今までの回200、そら何回、240回弱、
まあ40いきましたっけ。
え、今39やから40回弱やねんけど、
はいはいはいはい、
やっぱ今までやった中ではさ、もうほんま路列が回らないっていうね、こう今じゃありえない。当時はさ、その聞いてる人なんかいなかったからさ、別にいいんだけど、今はまあね、結構聞いてくださってるから、あんな自分が後で聞きゃいいわとか、ドライブの時に面白いから聞いてみようみたいなノリじゃなくなってしまってるから。
そうですね、たまにダメ出しされますからね。
なあ、あれはあかんなっていうのはあるんですけど。
テンション低かったとか。
そうそうそうそう。あとは眠くて喋れないとかね。
そんな眠くないんですか？
配信すんなよっていう話やけどまあ今もブレーズに変わりませんよ。聞いていただこうなんて別に思ってませんから、これも私たちの楽しむためのラジオですから。まあもしこのラジオを聞いてて楽しいなと思った人は、まあ聞いてもいいんですよと、まあそういうノリでねやっていきたいんで、あのクレーム苦情一切お断りしたいと思います
まあ前回がほぼバスケットはもう触れてなかったですもんね。
そうだね。
だから今回もその流れでいいですか？
いやダメ、今日は触れていくしちょっと今語弊があったら困るのはあれですけれども、
はい、
クレームではございませんが、
はい、
バストラ 1,2 回前のバストラをちょっともう聞けないように一応、はい、道義上の措置として取らせていただいておりますというのね、はい、これをちょっとリスナーさんにはちょっとお伝えしたいと思います。
はい、
うん、
どういうことですかそれ。
ね、ちょっとミニの話をした時に、
はいはいはい、
まあ個人名が上がってしまってて、
なるほど。
で我々も流れの中で話してたので、
はい、
まあ事前に許可を得ている人はいつもね大丈夫ですよって言ってくれてる方の名前とご本人のご息女さんの名前と、はいはい、あとね全然関係ない方の名前1名だけね、ちょっとつるっと出てしまったのがありましたので、はい、これはね、まあ自主的に、配信を停止させていただきましたので、239回やってきたの中でね初めてご指摘を受けまして、それはそれはすいませんと、バストラとしてはもうすいませんということで、まあすぐに削除対応をさせ、削除、うん、まあ削除なんですけどね、削除対応をさせていただいております。
はい、
うん、さてさて今日のトークはどんなんでいくの。
今日はですね、うん、フラバシカップをちょっと触れていきたいなと。
はい、聞いていきたいですよこれ、
はい、
もう全国占う話で、はい、もう一つはニューイヤーカップっていうのをねフジモンさんが言ってくれてたんで、そこは紹介を受けまして、ね、まあ有名どころたくさん聞きましたし、はい、ちょっとまた今年も強いんかってなところとか、
そうですね、
うん、聞いてるので、まあ船橋カップここはね育英高校参加してるので、はい、もう得意の、はい、もう偏見ありまくりのキリさんにどんどん偏見をもうにじみ出していただこうかなと。
これ名前出しても OK なやつですよね。
え、溢れても OK なやつですよ
名前出しても OK ですよね
いやそれは知りません人のために配信しとんかお前は。
いやそんなことないですけど、ちょっとポロッと出ちゃうかもしれない。
まあ俺らが楽しかったらいいんじゃないかな。
そうですね。
あの他チームの方は気をつけましょうね。
わかりました。
大丈夫ちゃう、でも名誉なことやからさ、またクレームいただいたらもうそれは削除しましょうよ。
わ、はい、かりました。
誠意を持って、
はい、うん、
なんでちょっとまあ高校カテゴリーで肯定的なところはもういいと思いますよ。
わかりました。
だってパンフレットとかあるんでしょ。
ありますよ、あります。
絶対大丈夫です、パンフレットあるんだから。
はい、
でも否定的なことは言わないでね。
わかりました、
お願いします。
このまず船橋カップって、
はい、
ニューイヤーカップは一応順位がつくんですよ、1位とか2位とか、
うんうんうん、
船橋カップっていうのはどちらかというと交流戦みたいな感じなんで、
どこが優勝とかないの。
そうなんですよ、鬼塚だったらやっぱ優勝どこどこってあるじゃないです
か。あるあるあるある。
船橋カップはないんですよね。
あー、そうなんだ。
だけど、まあ、ジェッツ、うん、優勝してましたけどね、うん、千葉ジェッツ、
うん、
まあ、ここのアリーナで1日、うんうん、でそれからちょっと移動して船橋運動公園体育館っていうところでやるんですけど、
うんうんうん、
まあ、とにかく寒いんですよ。
それはね、全国的に寒い。寒波やったんじゃん。
そうですね、うん、もう体育館の中ブルブル震えながら見てるっていう状況です。
あ、中もそんなに相当寒いんか。
相当寒いですね。そんな寒いのはないどっていうぐらい寒いです、ね、
ああ、なるほど、
はい、でも選手たちはね、熱い試合してくれてるんで、
うんうん、
もうすごい見てて楽しいですけど、
うん、
まあ、数々のチーム来てます。中部第一とか、
うん、
明星高校とか、
うん、
トリレ二高とか、
うんうんうん、
あと樹徳とか、うんうん、まあね、翔平とか松竹屋とかいっぱい来てるんですけど、
うんうん、
まあ、パッと見、
うん、
もうこれで完成だっていうチームは一つもないですね。
そりゃそうやん。キリさん何言っちゃってんの。
ただその中でも、
うん、
中部第一はかなり完成度は高いです。
え、そうなん。この時期に、はい、
この時期にやっぱり留学生もしっかりしてますし、ガードフォワードももうなんだろう、この前終わったばっかりのチームとは思えないぐらいの出来でしたけど、
うん、昨シーズンと引き継いで出てる子って何人ぐらいいんの、スタメンの中に。
2人か3人でもね、もうあのチェコ行ってるんですよ。
あ、そうか、アンダーでチェコ行ってんのか。
そう、あの回ね、ちょっとね、自分もね聞いててね、
うん、
早くチェコ言いなさいと思った
すいません、
すいません、なかなかチェコ出てこうへんと思って、富永選手がいないとか言うてるから、うんうん、そんなチェコに決まってるやんと思いながら。
ああ、そうでしたか、
はい、まあ、同じようにね、中村拓人選手も、
うん、
中部第一のガードなんですけど、
うんうんうんうん、
チェコ行ってますんで。
あららら、そうでしたか、
はい、
もうあのあるある言いたいあの歌を聴いてる感じやったんですね、
は
い、
そうですね、
早く言えよみたいなね。
いや、でもトモがね、最後の方にチェコちゃうからみたいなこと言ってたんで、
うん、
あ、やっぱよかったよかった、さすがマスターだよと思ってね。
さすがやね、トモ
聞いてましたよ。
なるほどなるほど、
はい、でもまあ、うんうん、それでも中部第一はね、インサイドもアウトサイドもバランス良かったし、
うん、
真ん中では結構完成されてましたよね。
そうなんよ、
はい、まあ、次に光るのがやっぱ明星高校、まあ、全国制覇した明星高校は、
うん、
田中優弥選手は残ってるんですよ、
うん、
なんでやっぱりね、うまかったっすね、うん、で最初10番のユニフォームつけてましたけど、次の日見たら6番に変わってました。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
まあ、明星も去年やっぱり全然この大会は全然出来が良くなかったんですよね。なんで今年もやっぱり最初はやっぱり1対1中心にチームプレーっていうのは多分この後完成していくんだと思いますね。だからどこのチームも結構試行錯誤しながらやってるっていう感じですね。
なるほど、はい、まあ、明星はもう冬になって完成されたら、
はい、
このパスのトランジションめちゃくちゃ速くなって完成されてくるじゃないですか、
はいはいはい、
この時期の明星ってどんなになってんの。
この時期の明星はね、やっぱりね、あの時のパスとかよりは全然違って1対1がほぼ中心ですね。
佐藤先生はそこは計画的にやってんやろうかね。
絶対計画的にやってますよ、
ね、そうなんや。でもアウトサイドとかこうペリメーターエリアから打ったりすることよりも、
はい、
やっぱり縦にパツンと割って持っていくような1対1が多い。
そうですね、この時期は。
そうなんやね。やっぱりね、ほんま1対1大事よね。
まあ、1対1大事ですよね。この時期ね、いろんなゾーンディフェンスとかもやられててもやっぱりまだまだ動きがね、
うん、
一つに慣れてないって感じなんで、
うーん、
まあ、育英高校も苦戦はしましたよ、いっぱい。
あ、そうですか。あ、はい、ちょうど今はやってるんですよね。
船橋カップはもう終わりました。
あ、船橋カップは終わって、
はい、
まあもうちょっと船橋カップしようか。ごめんごめんごめん。
そうですね、
ちょっと先走って溢れ出ちゃった今。
船橋カップ何試合見たんやろうな、うん、3試合ぐらい見てるんですけど、
うん、
その中でやっぱ一番最後の試合が、
うん、
四日市、
うん、
三重県ですけど、
はい、
ここ強いんですよ。強くて6番の子がアンダーなんですね、
うん、
水谷選手っていう188センチぐらいのガードです。この子がね大体20から30点は必ず軽く取ってくるんですよ。
へ
え。この選手の特徴は、
うん、
トップオブザキーから、
うん、
45度どっちでもいいからさばいて、大体左なんですけど左にさばいて、
うん、
でまあセンター陣が多分スクリーン来るんで、うん、ハイポストのとこあたりぐらいに、
はいはいはいはい、
アップスクリーン来るので、そこをボールサイドカット、うん、もしくはブラインドカットのどっちかなんですけど、
うん、
これが止めれないんですよね。
なんで？
これがね身長もでかいしパワーはあるっていうほどはないんですけど、うん、ここにボールが入れられちゃうと、
うん、
うん、得点につながっちゃうんですよね絶対に。で彼の特徴、その水谷選手の特徴は、
うん、
とにかくフリースローをもらうという。
ああなるほど、
はい、だから彼だけでやっぱり すぐですね4分ぐらいでもうチームファウル4つ、うん、5つになっちゃうんで、
はい、
残りの選手も有利になっちゃうんですよね。
ちょっと僕ここでキリーさんに質問があるんですけど
はいはい、はい、
トップオブザッキーでボール運んでくるんでしょ。
はい、
でその子センタープレーバリうまいんじゃん。
うまいんですよ。
やろ、僕ねここならねここをねこの声を大にしてバストラリスナーさんにも言いたいんですけど、
はい、
今小器用にサイズのある子がボール運んだりするのは当たり前なんですけど、
はい、
今やっぱキリさんが言ったみたいに結局ファールが混むってなんで混むんってなったら、
はい、
ボールも運んでくるんだけど一旦45度にボールを渡しハイポストに来たアップスクリーン使いながらもしまあブラインドカットしたとしましょうよ、
はい、
ローポストあたりでボールもらおうとして入らないってなってハイポストもらう、
はい、
でもローポにまだいるからダックインするの、はい、ガーンと、
はい、
でボールもらう、そっからインサイドアタックできる
できる
のか、外にねブラインドカットして、ローポストにいずにそのままレードの方にはけていく、
はい、
これが多いね今。
確かに
そうじゃない、そっからインサイドアタックできたらもうその子の値打ちって倍増やんか。
そうですね、
それよ。相手からもファールやっぱ奪うし、ね、フリースローで得点伸びるしインサイドアタックできる、はい、トップオブザキーで持ってるってことはディフェンダーも困るわけですよ。
そうなんですよ、
いつもガードやってるからちっこいやつ当てとこうかっていうわけにいかへんからね188。
そうなんです
よ、だからそういう魅力っていうのをねちょっとね、若いジュニアの世代とかも興味持たなあかんよね、うん、理屈を持ってですよ。だからドリブルできた方がいいよ大きくてもじゃなくてなんでっていうとこですよ。
そうなんですよ、
そこ運ぶやつは今興味いっぱいおるからね、だからインサイドに興味持たなあかんねん。
そうなんですよ、
うん、
そこね先読みしてちょっと後ろに下がってるとね、
うん、
2メーターぐらい外からでもスリーポイントをボチョボチョ決めるんで。
なるほど、
これは厄介な相手で、
うん、
うん、まあ育英高校も30点はやられてますね。
マジか、ええ選手やな、見たいな、
うん、まだまだちょっと体がちょっと出来上がってはない感じですけど、うん、やっぱりアンダーに選ばれてもおかしくないかなっていう。
アンダーはもちろんジャパンでしょ。
そうですね、
うん、そうなんだ。
フリースローだけで多分20点取りましたね、おそらく。
それこそチェコは行ってなかったの？
うん、その子はチェコ行ってないんですね。
なんでなん？
いやいや、やっぱりチェコ行ってるのはさ、限られてますから。
それでも同じ候補じゃないの？
違います、違います。
絞られて落ちた？
その方には多分入ってないと思いますよ。田中選手、田中優也選手とかも、
うん、
そっちには多分入ってないですよね。
あ、そうなんや。チェコってでもアンダー18とか17とか、
16とかそんな感じ、10、うん、
そういうことか、ね、そこの選考には漏れたんか。なるほどなるほど、
はい、そっちはあれですもんね、 あの田中チカラ選手がいますもんね、うん、
田中チカラってあれやろ A 代表じゃない？
A 代表にもいましたけど、うん、最終的には外れましたよ。
ほんであの別のアンダーカテゴリーに入れたの？そういうのってあるの？
あると思いますよ。16かなんかの方なんで。
なるほど、
はい、
そうかそうかそうか。
まあ、その試合ねもう終始、うん、一進一退の攻防が続きまして、
お
育英高校も、
うん、
まあ、インサイドを頑張り、
うん、
まあまあ、これ勝機ですね、
うん、
藤本勝機のリバウンドよう頑張りましたし、
うん、
なんとか粘って、
うん、
後半まで持ち込む試合になりまして、
お
そこからいろんな選手出てくるんですけど、
うん、
まあ、スリーポイントがもちょもちょ当たりましたね。
育英が、
はい、
お
で自分が3ピリの途中でちょっとだけ抜けた時に、
うん、
鬼のように多分スリーとか速攻が入り、
お前一番大事なとこ見逃してるやないか。
あのね、そこは
ほら
いろいろね、それラジオでは言えないことがあるんですよ。
あ、そう、
はい、
なんやね。
まあ、ちょっとあの
言うてみここだけの話、
うん、うん、そうそう、キャプテンのショー
がそうそうって流すなよ。
キャプテンのショーがちょっと退場しちゃったんです、
うん、
ファイバ
ー。ああそうなんか、うんうん、
でまあもうベンチからもちょっと去って外にいたんで、
うんうんうん
うん、ちょっともうちょっとそう見にちょっと話しに行こうと思って行って。
あ、そういうことね。いや、ほんまに言うてもてるやん、いいのそれ、
うん、まあまあいいでしょ、それは。いいか、大丈夫でしょ。いいそれ、誰も別に、はぁって感じにはならないですよね。
そうやな。
まあ自分もトイレ行ってくるような感じですぐ帰ってきたんで、ね、
なるほど。
はい。ただまあ、そのトイレ行ってる間にこう、結果がちょっとスコアだけ見えてて、どんどん点離れていくんで、
うんうんうん。
これちょっとどうしても勝ってほしいから、ちょっと応援席にもどんどんちょっと送らせようと思って。
うんうんうんうん。
そしたら12点ぐらい点が空いてたんで、
うんうんうん。
まあ、それで最後残り2分来てたんで、これはもう自分が上で堂々と応援しても勝てると思ったんで、まあ、最後は多分9点差ぐらいで勝ちましたね。
ああすごいじゃない。
はい、まあ、自信につながったと思います、絶対に。
そうやんな、
う
ん、
こういう遠征でもやっぱ最後勝ち切るっていうところで終われたんで、よかったなって思いましたね。
なるほど、はい。四日市工業ってほんまでも名門やな、昔から。
そうですね、三重で名門ですよね。
あのリアルスラムダンクの桜井選手とかね。
そうですね、
うん、あれは僕生で見たことありますけども、強烈でしたよ。
ですね、
本当に。能代工業相手にダンク3本決めてました。それも間近で僕見ましたから。
自分も今日ついさっきあれ J スポーツで、
うん、
レバンガ北海道の試合やってたんで、
お
桜井選手スタートで出てましたけど、
うんうんうんうん、
やっぱ懐かしいなと思いながら見ましたね。
なあ、
はい、
懐かしいっつったって今も現役でしょ。
現役です、現役です、
ね、
いや高校時代をちょっとね、やっぱ懐かしいなと思いながら。
いや、
もっと細かったっすよね。もっと
細かった、細かった、細いのによう飛ぶねんな。
そうですね、
でスティール行ったら、はい、もうノーマークやったらほんまダンク行ってたからね。あと能代戦なんかこう絡まれながら馬場雄大みたいなダンクしてましたからね、高校から。
まあそうっすよね、
ブロック来てんのに行くみたいな、避けるっていうことせずにそのままガチンってすごかったですけどね。
ですね、
なんか最近でもそんな選手っていなくない、キリさん。
いや、いないですね。馬場雄大
選手はちょっと別格として、もうちょっと数名いたりせえへんかった？
しますね、普通。
ねえ、なんかちょっと最近身体能力的にはおとなしいのかなという感じは。まあ小器用にはなってるけどね、みんな。
まあ確かに間違いないですね。
スピードとかも全然落としてないけど、なんかこう縦に飛ぶ力は全体的になんか落ちてるんじゃないのっていう感じはするんですけどね。気のせいかしら。
もう一回ちょっとね、ダンクコンテストを復活させてほしいですよね。
そうやんな、
あれ見るのはちょっとね、選手権の時はウィンターカップの時は面白かったですからね。
ねえねえ、確かに確かに、
はい、うん、
さてさて、
はいはい、まあ、そんな船橋カップがあるっていうことは他にもカップ戦があるわけで、
うんうん、
まあ、フジモンが見てくれたニューイヤーカップもそうですけど、
うん、
まあ、なんと岐阜では岐阜のカップがあるんですよね。
岐阜カップまたちょっと田舎やけど、そんなメジャーどころは来てない感じ？
いやいや来てますよ。
おい、来てんのか。
土浦日大、
うわ、
大堀、
うん、
洛南、
うん、めっちゃレベル高いやん。ここ一番高いやん。
いや一番レベル高そうですよね。
なあ、
はい、その試合が岐阜でやられてますわ、同じような時期に。
へえ。
岸さんならもうピピピってパソコン出ますでしょ、うん、
あ、まあちょっと出ましたね今。
これは今日があっただけですかね、まあ、明日もあるんですかね。
ああ、ちょっとそこごめん、ツイッターやからね。
なるほど、
わかんない。
さすがですね、ツイッターで調べるのめっちゃ早いじゃないですか。
うん、洛南大堀の結果が出てますね。
大堀、
はい、58対66、
めっちゃロースコアですね、どっちも、うん、
ロースコアだね、8点差、
うんうんうん、
でこの人が書いてるのは土やバリうまいわって書いてるね。
うわ、そうなんすか。
うん、で洛南今日はシュートが入らなかったなっていうことが書かれてますけど、
そっか、まあ、
洛南北陸も出てきました。
洛南北陸、はいはいはい、
73対70、どっちが思います？
洛南です。
正解、洛南。ただブザービートで終了。
まあちょっと両方とも点取ってますね、結構。
そうやな。あとはね、
あとは分かんないっしょ。
あとは分かんないかな。あとは分かんないな。土浦日大とかちょっと見たいねんけどな。
土浦日大ね、高原誠也選手とか抜けた、また出てくるんすかね。
ああ、そりゃエース育てるでしょ、あそこは。
間違いなく、まあ、毎回出てきますもんね、そういう選手はね。まあそれぐらいなのかな、今の大会は。これからまた大会増えてくるんだと思いますけど、
うんうんうんうん、
まあそれでちょっと新人戦の結果いきましょうか。神戸市、
おお、神戸市のね、
はい、
兵庫県新人の神戸地区の1位決定戦が今日あったんかな。
そうですね。
おお、教えて教えて、知らない。
育英は決勝っていうか1位決定戦から出場になるんですけど。
そうなの。ここは何、スーパーシードになるの。
スーパーシードになるんですかね。で昨日が鍵校と村野がやってるので、
うん、
その勝者と今日育英が激突するということになってまして。
あ、はいはいはいはい。
その戦いが昨日、鍵校が十何点差で勝ったんですかね。
ああ、そうなんだ。
はい。
ほうほうほう。
最後もうちょっと空いたかもしれないですけど。
そうなんやな。
なので今日は育英と鍵校と。
うん。
いう形ですね。
なるほど。
最初の2対2から、
うん、
常に鍵校がリードですね。
ああ、そうなんや。一度も育英は
一度も逆転はないです。
リード奪わず、うんうんうん、
最大得点が多分 13.4 点は空いたと思います。
おー、今年いいね鍵校。
そうですね、リバウンド強そうですね。
ああ、そうなんだね。
あと昨年のメンバーがね、 何人やろ、3人ぐらい残ってるんですかね。
お
ー、だからやっぱりその辺は強いですね。あと新チームへの切り替えがやっぱり1回より3ヶ月ほど早いっていうのもありますし、
うん
うん、まあ1回は言うてもまあ1週間2週間あるかないかぐらいだったんで、
うん、
まあ、その辺の部分もちょっと出たかなと思いますね。まあこれはあの2月の2日に、
うん、
2日から5日にまた県の新人戦があるので、
うん、
まあ、そこでリベンジしてくれるかなっていうことをちょっと祈ってますけど。
なるほどなるほど。で一方鍵校さんの立場から言うと、やっぱこのままね、 どんどんどんどんチーム力を伸ばして、
はい、
他を寄せつけず県タイトルを取っていってほしいですけどね、どうでしょう、育英に偏りまくりのキリさん、どうですかこのコメント。
OK だと思います。
OK ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、一応あっちもあるんで、阪神地区の方の決勝、
教えて、
1位の方は報徳対、一律は尼崎。
ああ、やっぱこのカードになるんか、新チームになってもね。
そうですね、
これ結果はやっぱり報徳かな。
報徳ですね。
やっぱりそうですか。
83対、48。
うわ、すげえワンサイドゲームじゃない。
まあ1ピリが24-17で粘ってますよね。
うーん、
2ピリなんですよね、20-5。
うわー、そうか。
で3ピリはもうほぼ同点、17-18。4ピリで22-8なんで、ここですよね。まあ報徳強いですね。
強いですね。でこの時期はやっぱりどのチームもやっぱマンツーなんですかね。
マンツーっぽいっすね。
そうや、ね、
ちなみに、まあ、2位が一山になるじゃないですか。
はい、
3位は興南なんですけど、
はい、
なんとこの興南と報徳が、その、準決勝で当たってるわけなんですけど。
そうなりますよね。はい。
はい、これがね、112-55なんですよ。
すごいな。爆裂やな。
ほとんど30点取ってますね、1ピリ2ピリと。
そうなんや、
攻撃力ありますね。そしてディフェンスが一度タレとも60点取られてないんじゃないですか。
すごいやん、
これ理想のバスケットってやつですよね。
そうやね、
伊達に桐生に勝っただけはないですよね。勝てるだけのチームってことですよね。
そういうことやわ。いやー、なるほど、爆裂に強い ね。
そうですね。
うん、
その報徳を福一は48点ぐらいで抑えたんですよね。
誰？
福岡第一です。
あ、福岡第一ね。
はい、
そういうことやわ。
だから福岡第一は強いけど、福岡第一のその県には大堀がいるっていう、これがまたすごいんですよね。
まあそれを言うなら、今エリアで強いのは福岡、はい、京都ですよね。
京都、東山だってなんだよ ね。
ちょっと洛南の話も大堀の話も第一の話も出てきましたが、
はいはい、
忘れちゃいませんか、東山。
東山。
ちょっと、なりを潜めてますけど、何してるんでしょうか、今。
どうなんですかね。
ねえ。ここ、なんか不思議な動きしてるよね、東山。だって、ね、キリさんとフジモンさんの網にかからへんって、何してるんやろうって思えへん。
ああ、確かにね。
ツイッターでも上がらへんで。
何してるんでしょうね。
ああ。結構海外遠征とか行っとったりしてね。
どうなんすかね。まあ大学生とやってるっていう可能性ありますよね。
なるほど。
はい。あとはまだちょっと発表は全然後ですけど、これから能代カップのね、呼ばれるチームとかが決まってくるでしょうし。まあここは多分洛南が硬いと思いますね。
そうか、やっぱ楽なのに。
そうですね、出てる回数が全然違いますからね。
そうか。
で同じぐらいの時期に沖縄カップっていうのもあるんで、これがまあ沖縄のその、興南高校が大体メインでやってますけど、ここにも強いとこいっぱい行きますね。福岡第一とかもいますし。
ああ、行くんや、第一も。
はい。北陸とかが行ってたりしますし、
北陸は本当によく遠征行くよね。
北陸は行きますよ、もちろん。
ほんまによく行くよね。いろんなとこ行ってるよね。
いろんなとこ行きました。
大東カップも出てきてるやろ。
もちろんもちろん大東カップはもう
何やったらメインぐらいの感じ。
うん、そうですね。大東カップはもう土浦日大とかも当たり前のように来てますし、まあ大体大学生が4つ選ばれるんですよね毎年。で大東文化がもう来るのは当たり前なんで、残りの3つがどこかっていうところが今年のまた注目したいところですけどね。
そうやね、
はい。ちなみに去年は、青山学院大学と大東と神奈川大学と、
あ、神奈川大学取った取った、
はい、埼玉工業大学ですね。
あ、埼玉工業大学か、
はい、埼玉工業大学は招致深谷の、その上に上がる大学ですね。
あ、そうなんや、
はい。
どう、
いや、まあまあこれからバスケットの遠征はどんどん続いていきますね。
そうやね、なるほど、
はい。キースさんはこの何日間何してたんですか。てかほとんど昨日聞きましたけどバストラで。
そうでしょ、もうバストラで僕言いましたけど、また言いましょうか。
いや、正月、正月じゃなかったってことですよね。
そうですそうです、
はい。で一升瓶を飲んだのはトモさんで、
はい、そうです
これからちょっと楽になっていくんですか、ちょっと余裕になってくるんですか。
いやー、まだなんですよ。まあいろいろ抱えておりまして、まあ仕事だけじゃなくてね、プライベートでもちょっとね、いろいろ、まあ父の病気のこととか、
はいはいはい、
こちょこちょと、まあまああるんですよ、いろいろ。
なるほど。
うん、そんなんでまだまだ落ち着けない状態ではあります。また退院してもね、結構父も高齢なので、
はい、
まあ、すぐに元気になってっていうわけにいかないと思うんで、その辺の介護とか、
なるほど、
出てくるやろうし、
はいはいはい、
なかなか落ち着きはしないんですけれども、で子供のバスケ教室も預かって、子供預かったりしてるんで、
なるほど、
まあ、ここはちょっとね、どんなことがあってもと思いながら、
やってるんです。ちょっと自分もね、リスナーの立場として聞いてたんですけど、
はいはい、どうぞ。
テキスト上下巻購入したじゃないですか、ライセンス取るための、
はいはいはい。
でそれってもう全部読み終わって、
はい、
いつそれ受けに行かれるんですか。その
あのね、これ受けに行くというよりも、はい、講習を聞いて課題を提出して、はいはい、まあ簡単な筆記テストみたいなのを受けて、はいはい、ライセンスみたいなことになるんですけど、
は
いはい、もうね4ヶ月ぐらいかかるんですよね。
どこまで飛ばしていくんですか。 E級とか D 級とか C 級とかあるじゃないですか、
はい、
どっからキスさん入っていけるんですか。
ED をまとめて取ろうとしてるんかな僕は。
あ、それでも ED なんですか。
はい、
なんか普通に取ってた方が早そうですよ。
え、そうなんですか。
そんなことないですかね。まあ D だと何日間やろ、5日間とか。
あ、そんなんで、
はいはいはい、
5日間だけど5日連続じゃないでしょ。4ヶ月にまたいで5日とかちゃいます。
いや5日連続とかですよ。
マジで、
はい、
そんな取り方あるん。
あれあります、あります。あとやっぱね、
うん、
E なんかもう1日で取れますからね。
ああ、そうなの。
はい、
うんうんうん、
まあ岸さんがどこのライセンスまで必要かっていうところですけど、やっぱあれ、ライセンスが上がっていければ上がっていくほど、その見れるそのカテゴリーとかそういうのも変わってくるじゃないですか。だからやっぱできるだけ上の方取っといた方がいいですよね。
そうだね。
うん、キースさんそのライセンス取ったらやっぱメリットがあって、
うん、
例えばウィンターカップとか、
うん、
ね、これ変なお金の話じゃないですけど、
うん、
並ぶしチケットを取るのに時間かかるしとかいろいろある中で、
うん、
もうそんなフリーパスですからね。
そうなるみたいね。
はい、
うん、
もちろん天皇杯も入れますわね。
そうなんだ。
はい、だからそれ以外の試合もほぼ全部入れるんで、それ首からぶら下げとけば OK です。
すごいね。
はい、キーさんはそのやっぱりあの今クラブでやるために必要なんですか。
そうやね、俺自身はそんなに まあ、必要を感じてなくて、まあ、いろんな方に、まあ、練習の内容とか、まあ、もちろん全部マッチするとは思わへんから取捨選択しながら、はい、まあ、お伺いして最新のトレンドが終えたらいいなぐらいに思ってたんですけど、実際やっぱりコーチングっていう勉強をしていくと、うん、ちょっと自分の想像から漏れてたところとかあったし、
はい、
あとはもう大会出るためには子供のためですよね。
なるほど。
それないとちょっと出れなかったりするんで、登録すらできなかったりするんで、
はいはいはい、
まあまあ今のところはすぐにっていう大会はないんですけれども、もちろんこれは、はい、ね、え、準備しておかないといけないことかなっていう、そういう感じですかね。
なるほど。
ただそこから真剣に読んで、取得に向けて頑張って読んで勉強しているうちに、ほうほうとすごい面白いなと思いながら、
うん、それ聞きましたね。
もうガリガリ勉強なんかな思ってたんですけど、そうでもなかったですね。すごく楽しくやらせてもらったんですよ。
なるほど。じゃあ今もまだちょっと見たりしてるってことですね。
あ、ちょっと見たりどころか、やっぱり、はい、うん、相当読んだり読み返したり、うん、してますね。
なるほど、はい、結構忙しいのに大変ですね、はい、と思って。
いえいえいえいえ、うん、
でも全然最近伸びいけてないですね。
もうそうやね。ちょっと直近ではパパ友と行ったりしましたけど、
はい、
ちょっと全然それ以外いけなかったかな。
なるほど。
うーん、
2018年の出発的にはもう全然忙しくてって感じですね。
そうですね。もう、うん、忙しいな。
なるほど。
うん、でも楽しいんですよ。その無駄に忙しいわけじゃないので。
はいはいはい。
うん、いろいろ前に向いて進んでいく意味で忙しくしてて、まあね、はい、そのサラリーが上がるわけでも なし、何とも言えないんですけども、充実はしておりますよ。
なるほど、うん、充実してるのが一番いいですよね。
それ一番大事よね、うん、うんうんうん、
そっか。なるほどなるほど。
キリさんは、
ん、何でしょう。
もう大体毎日連絡取ってるから知ってるけど、リスナーさんにちょっとお前のしょうもないお正月
しょうもなくないですよ。
あ、充実してないお正月ちょっと。
もうあの、まあ、1月2、3はこの辺ちょっと仕事をやってまして。
あ、ほんまに仕事やったんや。
はい、ほんまに仕事 で、まあ、4、5、6どうしても休みたかったんで、
ほうほうほう、
で4は天皇杯に行き、
うん、
まあ、ベスト8の試合は最高に楽しいんで、
うん、
むちゃくちゃ食べましたね。
充実しまくっとるやないか。
はい、もうめちゃくちゃ食べました。もう肉も食べ、串揚げも食べ、いろいろ食べ、
ね、
とにかく食べまくったんで、これからちょっと頑張って痩せようかなと。
あ、ちょっと太ったお正月。
そうでもないかな。でもまあ、でもめっちゃ食べましたね。
あ、そう、
はい、
いいね、羨ましい。
そうそうなんですよ。で、育英高校の試合を見て、
うんうんうんうん、
正直ね、天皇杯の試合と育英高校の試合どっちの方が面白かったかっていうと、
もうそれはバストラ的に正解分かってるんやろな。お前分かって言おうとしてるんやろね、それ。
え、間違えてたらどうしよう
言ってごらん言ってごらん。
全然育英高校の話だ本当に笑いあり、うん、だってガッツポーズできるじゃないですか。まあ、どっちもガッツポーズしたな。
なるほどね。
まあ、天皇杯も立ち上がって嬉しい、
うん、
こうすごいプレーとかもありましたけど、
うんうんうん、
やっぱり
行くんですか。
ですよ、うん、やっぱりね、フジモンが栃木応援するのと同じで、
うんうん、
自分のその愛すべきチームを応援するっていうのが、
うんうんうん、
一番ストレス解消になりますよ。
そうやな。で、そこはね、安心してくださいよ。バストラの中でも、はい、もうキリさんはそういう箱でそういう部屋にもう閉じこもってもらいますから。で、僕らはですね、バストラ T シャツを着てですね、時には他チームを応援し、まあ皆さん聞いてもらってる人は分かっていると思いますけれども、その偏りなくね、 去年で言うと僕は村の工業の原選手とかも大好きだったんで、
はい、
こういう感じでねファンをまた今年も見つけて追っていきたいなと思って、
いい
です
ね。
うん、それは単純にね聞いてる人が楽しいかなと思ってるだけじゃなくて、ほんまに兵庫のバスケっていうのをね応援してるし楽しみたいなと思ってるんで。
なるほど。
うん、この辺は僕はねあのニュートラルで行きたいなと思っています。いやキリはいいよ、キリはもうどんどんどんどん行くよ、応援してもらったらいいと思います。
わかりました。
うん、はい、
そんな感じですか。今日何分ぐらい喋りました？
今でね40分20秒
あ、いいんじゃないですか。
うん、まあいいんじゃない。うん、で新しい全国的なねレベルで、はい、新チーム、新しいチームがどんな勢力図でゲームやってきたかっていうのがちょっと見えて楽しかったです。
あ、本当ですか。
うん、興味あったしね。うん、
次はじゃあ自分のゆるトークしましょうね。
そうね、
はい、
オフラジの打ち合わせではゆるトークしたいな言うてたもんな、キリ。
はい、
次はやりましょうよ、次は。
はい、
うんうんうん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、皆さんも239回目のバスケットオフラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.